恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは2週間前イスラエルの初代の王サウロがどのように失脚していったかということを見ました。彼は鼻から息する人間を恐れ、神を恐れることはありませんでした。これがサウルの失脚へとつながりました。私たちもサウルと変わらず、とにかく人を恐れるものです。しかし私たちが本来恐れるべき唯一のお方は神なのだと、このサウルの失脚は私たちに語りかけています。先週私たちはダビデが巨人ゴリアテと恐れずに戦ったこと、自分の命を狙うサウルの息の根を止める状況にありながら彼に剣を向けることをしなかったことについてお話をしました。そしてダビデがこの2件について神の御心にかなうことをすることができたのは、彼がそのためにあらかじめ備えていたからだということをお話ししました。しかしそんなダビデも私たちと同じ鼻から息する人間でありました。彼も人である限り完全ではありません。彼もその生涯いくつかの大きな失敗をしました。ダビデの失敗として私たちがまず頭に思い浮かべること、そう、それはあのバテシバとの出来事です。ダビデをつけ回したサウルは戦死し、ダビデはイスラエルの王座につきます。神の恵みと憐れみにより、イスラエルは他国との戦いの最中にありながら、その戦は勝利が続き、国も安定します。ゴリアテを倒して以来、ダビデは優れた軍人として、イスラエルの先頭に立ち、その指揮に当たってきましたが、国力が安定してきますと、特別なことがない限り、彼はエルサレムに留まり、自分の部下が彼に代わり、戦地で戦い、その戦いも順調で、穏やかな毎日を王宮で過ごしていました。そんなある夕刻、昼寝から覚めたダビデは王宮の屋上に上がりました。心身ともにリラックスして、眼下を見れば、眺めれば一台にして自分が立て上げた城壁で囲まれた町を見下ろすことができます。エルサレムに行きますと、ダビデの町という遺跡が今も残っていて、それはケデロンの谷に沿って作られた町で城壁で囲まれています。ここから今日ツアーが出ており、私たちはそのダビデの町に入っていくことができます。そのツアーではその遺跡の一番高い場所から谷間に下っていきます。ということは、おそらくその一番高いところに当時ダビデの宮殿があり、そのバルコニーで彼は眼下にある自らが建てた町を眺めることができたのでありましょう。ダビデがそこにおりますと、水しぶきの音が聞こえてきました。そちらに目を向けますと、ある家の中庭で水を浴びている女性がいたのです。ダビデがいる王宮は多くの兵士によって守られている場所で、そのバルコニーはダビデにとって最も安全な場所でした。もちろん彼はその場所で軍服を着、剣を帯びている必要もなく、それこそガウンを羽織って気を休めることができました。しかしその最も安全な快適な場所で、それが一転 最も危険な場所となりました。その時彼の心はどんな状態だったのでしょう。そうです、私たちは忘れてはならない。ダビデも鼻から息する人間だということ。ダビデがその女について調べますと、彼女の名はバテシバと言い、イスラエルのために戦地に行っている自分の部下ウリアの妻であることがわかります。しかしダビデはそれを知りつつも彼女を自分のところに呼び、彼女と関係を持ちます。やがて彼女はダビデの子を宿していることに気がつき、宿していることがわかり、ダビデは自分なしたことが公にならないようにあの手この手を尽くします。しかしどれもうまくいかず、最後にダビデは自分に対して忠誠を尽くしたバテシバの夫ウリアを戦いの最前線に送るように仕向け、彼はそこで戦死するのです。一つの罪を隠すために別の罪が上乗りされ、転がるようにして彼は罪の奈落の底に落ちました。高校時代の夏休み、私は事故を起こしました。その時湘南海岸沿いにあるレストランでのアルバイトを終え、夜遅くバイクにまたがり、海岸線の滑らかなカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突したのです。その時私はバイクを運転してから半年ぐらいが経った時で、そこそこ自分は運転ができる、もっと言いますと運転がうまいと思い始めていた時でした。ですからそのカーブもかっこよく曲がれるとスピードを落とさずに、あのレーサーたちのぐんぐん行くの頭にあるんですよ。あれを思いながらスピードを落とさずに曲がろうとしたところ、曲がりきれずに衝突したのです。幸い怪我はありませんでしたが、スポークが曲がり、それ以上運転ができなかったバイクを修理するために、その夏のアルバイトで稼いだものすべてが消えました。この経験ゆえに、私は今でもカーブを曲がるときには必ず減速します。必ず。あの時のしまったという思いとドキッとした思いが今も心に刻まれているからです。私たちが危機に直面しているとき、私たちは注意深くなります。そしてその注意深さが私たちを救ってくれます。しかし私たちが何の問題もないとき、もっと言いますと物事がとてもスムースにいっているとき、私たちは注意深さを失います。油断します。傲慢になります。その時が一番危ない時です。中国の兵法、戦に勝つための中国の戦略の中に、敵を傲慢にさせるというのがあるそうです。確かに敵が傲慢になり始めたら、それはチャンスとなります。つけ入る余地がいくつも出てくるから、相手は油断するからです。注意深い備えを怠るようになるからです。バテシバの一件が起きたとき、自分にも国にも危機はなく、ある意味ダビデは人生において最も公私ともに最も穏やかな日々を過ごしていました。しかしそれが彼にとって最も危険な時となりました。ゴリアテの挑発に立ち向かったとき、サウルの狂気から逃れようとしていたとき、彼は自分の命を失いかねない状況の中にいました。そのようなとき、ダビデは自ら備えていたものにより勝利を得ました。しかし平穏な日々、昼寝から目覚めたときに、水を浴びる女性を見たときに、彼が備えていたものは全く役に立ちませんでした。私たちはこのダビデの失敗から知恵を得ます。困った時の神頼みという言葉がありますように、 問題があるとき、危機に直面しているとき、私たちは神様に助け求めます。いつもより聖書を読みます。いつもより熱心に礼拝や集会に来ます。私たちは謙虚になります。慎重になります。このような状態になりますと、問題の解決が現実的なものとなります。しかしどうしたことでしょうか？このような問題が解決されますと、何事もなかったかのように聖書から離れ、礼拝集会から遠ざかります。神様がどんどんどんどんその優先順位から離れていきます。そうです。その時、私たちは思うのです。自分の問題は解決されたのだ。もう大丈夫だ。ところがどっこい。私たちが今日ダビデか今日ダビデから学ぶことは、私たちは問題が何もない時にこそ、しっかりと主につながってなければならないということです。この安泰な日々の中で起こしてしまったダビデの問題っていうのは小さなことではありません。それは人の命を殺めるといったところまで行った問題です。それは危機の中で起きたのではなく、穏やかで平和な夕暮れに起きました。アダムとエバもそうでした。彼らは何不自由なく、痛みも悲しみもない完璧な環境の中で、あの禁じられた実を食べました。その、そしてその影響たるや今日、私たちはその時から人類に入ってきました。罪の力に飲み込まれてしまうような、この世界に暮らしているのです。もう一度申し上げます。ですから、そのような平穏、無事な時にこそ、私たちは主につながっていなければなりません。危機の時の問題は、そこに思いが集中しておられますから、解決しやすいのです。しかし危機ではない時に起きていた問題は、それに気がつくことが遅く、根深く、解決が難しいということがしばしばあるのです。ダビデは姦淫、虚偽、殺人の罪を犯しましたが、彼は権威を持った王ですから、その力により自分の不祥事をもみ消すことができたでしょう。しかし、人を黙らせることができても、神は全てをお見通し。神は預言者ナタンを彼のもとに送り、ナタンはダビデの成したことが神の前においてどんなに大きな罪であるかということを臆せずにダビデに指摘します。ダビデはその場でナタンを捕らえ獄につなぐこともできたでしょう。おそらく当時の多くの王たちは皆罪の責めを感じることなく、そのようにしてこのようなことが何事もなかったかのようにしていたでしょう。しかし、ダビデは違いました。ダビデはその時、自分に向き合いました。そして、神にしがみつきました。彼はナタンの指摘の前に砕かれて、ひれ伏し、このような歌を歌いました。その咎が許され、その罪が覆い消されるものは幸いである。主によって不義を負わされず、その霊に偽りのない人は幸いである。私が自分の罪を言い表さなかったときは、ひねもす苦しみうめいたので、私の骨は古び衰えた。あなたの御手が昼も夜も私の上に重かったからである。私の力は夏の日照りによって枯れるように枯れ果てた。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の不義を隠さなかった。私は言った。私の咎を主に告白しよう。その時あなたは私の犯した罪を許された。ダビデは 自分がしてしまったこと、自覚していました。そしてその罪を心に持ち続けている時の彼の心について彼はこう書いています。私が自分の罪を言い表さなかった時は、ひねもす苦しみうめいたので、私の骨は古び衰えた。あなたの御手が昼も夜も私の上に重いから、私の力は夏の日照りによって枯れるように、枯れ果てた。自分の罪を言い表さなかった時とはまさしくナタンに全てを指摘される前、あの手この手でこの自分の罪を隠し通そうとしていた時であり、その時彼はひねもす苦しみうめき、その骨が古び衰えたという、乾きましたどころではない、ダビデは枯れ果てたというのです。主にある皆さん、このような状態で毎日を過ごすということ、それはなんと苦しいことでしょう。豊かさと力を感受しながらも、このような心の状態である限り、その人は決して心が満たされ、再び平安に導かれることはありませんでしょう。ダビデがしてしまったことに関して、それはまさしく魔が差すという言葉が一番ぴったり来るのかもしれません。魔といえば、私たちはまず悪魔を思い起こします。悪の力を思います。確かにその時ダビデは魔が差したのですが、彼はその魔はサタンによるもの、悪の力によるものとは言いませんでした。それは、自分がしてしまったことと受け止めたのです。私たちはしばしば、このような時に、それは悪の力の仕業だと言います。しかしそのような時に私たちは悪の力の仕業というところに結びつける前に、そうしたいんですけど、その前にまず一番最初に自分に問題はなかったのかということを顧みるべきです。そして次にそのことに関わっている人たちはどうかということを顧み、さらに諸々のことを顧み、それらの後にそこには悪の力が働いていたのかということを思うべきでしょう。最初からそれは悪の力です。ピリオドにしたら、私たちは自らを顧みてそこから学ぶことをせず、同じ問題が起きます。そしてその度に問題を悪の力のせいにしておりますと、その問題は未解決ですから、ますます大きなものになります。このことについて微笑んでいるのは、まさしくその悪の力です。普通は自分が関わっていないことをお前のせいだと言われるのは嫌なことですが、人が自分のせいにし、それゆえにその問題の原因を彼女が見きまえることができずに、その問題がさらに深刻になっていくということになれば、まさしくその悪の力は大層喜んでいることでしょう。ダビデは自らの罪を認め、彼は神にしがみつきました。詩篇51篇はダビデが作ったものですが、聖書はわざわざこんな添え書きをしています。聖歌隊の指揮者によって歌わせたダビデの歌。どんな歌を歌うのか。これはダビデがバテシバに通った後、預言者ナタンが来た時に歌ったもの。私ダビデならこんなの聖歌隊に歌わせたくない。 嫌ですよ。そう。もはや彼がしたことは天下にあまねく知られ、彼はそのことを自覚し、鼻から息する者としてこんな歌を歌ったのです。神よ、あなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私のもろもろの咎を拭い去ってください。私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてください。私は自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことをしま、行いました。それゆえ、あなたが宣告をお与えになるときは正しく、あなたが人を裁かれるときは誤りがありません。神よ、我が救いの神よ、血を流した罪から私を助け出してください。私の舌は肥えたからにあなたの義を歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを表すでしょう。あなたは生贄を好まれません。たとえ私が犯罪を捧げてもあなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。主にある兄弟姉妹、私たちも鼻から息するものです。鼻から息するものであるゆえに、ダビデのように罪を犯すものなのです。そしてその罪を私たちは自ら償うことなんてできないんです。ダビデもそうでした。ですから彼は神にその許しを求めたのです。私たちは来月イースターを迎えます。イースターの喜びの前に私たちは十字架があったことを知らなければならない。十字架とは何か。十字架とは我々が償うことができない罪に対する罰をキリストがすべて身代わりとして受け取ってくださったこと。私たちにはもはやどうすることもできない解決不可能な罪に対して、その十字架ゆえに我々はその罪から救われるのだと聖書は語り続けています。あることは思う。自分がしてしまったこと、あのこと、このこと、いくら神でもどうすることもできないだろう。いいえ、神の愛は私たちがしてしまったことよりもはるかにはるかに大きいのです。神の愛と許しが包み込むことのできない罪などはこの世にないのです。ただ私たちに必要なものは、ダビデがその最後に言っている私たちの心です。あなたは生贄を好まれません。たとえ私が犯罪を捧げてもあなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心、軽しめられない。それを軽々しく神は見られないという。私たちが自分の罪の償いとして神の前に捧げ物を持参しても、神はそれを喜ばれることはありません。そもそも罪というのは、そんな捧げ物と交換して許されるようなものではないのです。神が私たちに願うことは、我々の砕けた魂で、我々の悔いた心です。その心を持ってキリストの十字架の前に一人出よと聖書は言うのです。詩篇116編10節には、私は大いに悩んだと言った時にもなお信じたという言葉がありますが、まさしくダビデは大いに悩んだ時にもなお神に対する信仰を持ち続けました。その信教たるや自分がしてしまったことに対して骨が古びて衰えるような絶望でありました。しかしそのような大きな悩みが彼を襲っても、 彼はなお神を信じた。さらにさらに大きな悩みが彼を襲っても、彼はなおもなおも神を信じました。私たちもダビデと同じ、鼻から息するもの。ことの大小、その内容は異なりますが、ダビデと同じように、私たちの砕けた魂を、砕けた悔いた心を、キリストの十字架の前に持っていこうではありませんか。自らの至らなさ、自分の罪、それらに大いに悩むような時があっても、それでも神の愛と許しを信じ続けようではありませんか。もし私たちの愛する者が深く罪に陥ってしまっているとしたら、彼らのその罪をも包み込む神の愛が彼らに届くことができますようにと、彼らの心が砕かれ、神に近づくことができるようにと祈ろうではありませんか。最後に、ヘブル人の手紙10章38、39節を読んで、このメッセージを終えたいと思います。そういうことはあまり普段やらないんですけども、皆さんこれ一緒に声出して読みましょう。Now I'm going to read Hebrews chapter 10 verse 38 to 39. I do not do that usually, but let us read together with this verse with our confession of our faith. 読みましょう。我が義人は信仰によって生きる。もし信仰を捨てるなら、私の魂はこれを喜ばない。しかし私たちは信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものである。私たちは鼻から息する自分を完全に信じることなどはできません。しかし私たちは2000年前に私たちのためにカルバリの十字架で血を流してくださったイエス・キリストの愛を信じます。その信仰に立ち続け、命を得ることができるものとされているということを私たちは信じます。私たちは信仰を捨てて、滅びるものではなく、信仰に立ち続け、命を得るものです。お祈りしましょう。主よ、ダビデというかつてこの地に生きた一人の人間、その彼の人生が私たちの前にこのように今示されていることを心から感謝いたします。彼がしたことは、彼が王であるなら、この世のあらゆる文書から消されてしまっても全くおかしくないことでした。しかし今や彼がしたことは、この全世界の人が知っていることとなりました。なぜなんだろうか。私たちは思います。しかしそれはきっと、彼の失敗によって、私たちがそこから大切なことを知り得るために、あなたはダビデの心に働きかけ、彼はその自身の過ちを後世に残したものと思われます。主よ、一人の人が、骨が枯れるまで絶望して苦しんだ経験でありますから、私たちはこの経験を大切に、己が人生に用いることができますようにお祈りいたします。私たち人の差がは、安泰な時、物事がうまくなっていた時、私たちは大抵傲慢になり、 あたかもそれは自分の力であるかというような誤解に導かれるものです。主は憐れんでくださって、そのような時にこそ、主につながって、あなたの前に頭を垂れて、生きることができるものとしてくださいますように、よろしくお願いいたします。ここにおられます兄弟姉妹、またあえてこの自分も含めて、主をどうか憐れんでくださって、そんな弱い鼻から息する我らをどうか主が見守り、安泰な時はあなたが与えてくださったピースフルな時です。それは喜び楽しみ、しかしながら主につながり続けて、この人生を全うすることができますように、どうぞお助けくださいますことをよろしくお願いいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。